恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
6章の45節から52節までです。お読みします。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃、湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパンのことを悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。今日ここから、人生の嵐の中でという題で御言葉を味わいましょう。あるお金持ちの方がいまして、ご自分のプールサイドにたくさんのお客さんを招いてパーティーを開いたっていうんですね。そして彼はその招待客にこう言ったっていうんです。皆さんの中にプールの向こう側まで泳ぎ切ることのできる勇気のある方がいらっしゃいますか？その方にはプレゼントとして私の夏の家または私の娘を差し上げましょう。ひどい話ですが。ただしこのプールにはペットのワニがいます。またピラニアも1万匹入れてあります。こう言い終わるやいなや、バシャーンとですね、水しぶきが上がって、なんと一人の男性が抜きても鮮やかにですね、向こう岸へ一直線で泳ぎ始めたって言うんです。みんなハラハラしながらその勇気ある男性をですね、応援しました。途中ですね、ワニに襲われ、ピラニアに食いちぎられながら、真っ赤な血に染まりながら、悲鳴を上げながら、しかしついに向こう岸までですね、泳ぎ着いたって言うんです。お金持ちは真っ青になりまして、飛んで行って尋ねました。あなたは私の夏の家と私の娘のどちらが欲しいんですか？そうすると彼は答えて、どちらも欲しくありません。ただ知りたいんです。何を知りたいんですか？私は知りたいんです。私を後ろから押したのは誰ですか？恐ろしい話ですが、私たちの人生にはですね、自分の思い通りになる部分と、決して自分の思い通りにならないで、なんだか、誰かから無理やり押されて仕方なしにですね、やっていくような、そういう部分と両方ありますね。例えば私は牧師。なんで牧師やってんだろう。よく考えるんです。自分からと言えば自分からだけど、多くの部分気がついたら、ピラニアのプールの中に飛び込んでたので仕方なしに向こう岸まで泳いでるそのような面があるなぁと感じるんですけど。強いられてでもしなければならないことっていうのはありますよね。私たちの人生のほとんどが自分の思い通りっていうよりも気がついたら後ろから誰かに押されていたので仕方なしにこれをやってるっていう部分が多いんじゃないでしょうか。何よりも私たちが生まれてきたっていうこと自体そうです。自分の思いで自分の意志で生まれてきた人は一人もいないんです。気がついたら、このワニとピラニアの人生っていうプールの中にいたわけです。ですね。もうこれ後戻りできないわけです。そんなものです。さあ、今日お読みしました特に45節。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、 ご自分はその間に群衆を解散させておられた。5000人の給食の後で、人々はどんなに興奮したことでしょうか。もし皆さんの間で、この5000人の給食が起こったとしたら、これは大変な興奮を皆さんも覚えたでしょう。こんな人が、こんな方が私たちのそばにいて、私たちのもし王様だったら、今の中東危機なんて問題じゃないですよ。ガソリンなくったって全然心配ありません。こんな方が私たちの王様だったら、次々とですね、油を出してくれるわけですから、食料がですね、外国から入ってくるのが困ったとしても問題ないです。この方が出してくれるから。まさに5000人の給食の後で人々はそんな風に考えたわけです。ヨハネによる福音書の6章の15節を見ますと、そのことがですね、よく表されています。ヨハネの福音書6章。14、15を読んでいますと、同じこの5000人の給食の奇跡の後のことです。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ、世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って。群衆はそのような興奮状態で、この奇跡の後いるわけです。そして、弟子たちもこの時点では群衆と50歩100歩です。一緒に興奮しています。熱気ムンムンのですね、状況の中に弟子たちもいるんです。そんな弟子たちをイエス様は無理やり群衆から引き離したんです。そして、あなた方は船に乗って向こう岸に行きなさいとイエス様が嫌がる弟子たちを無理に船に乗せて無理やり心を残している弟子たちをですね、群衆から引き離して沖の方に突き出したわけです。そして群衆を解散させ、ご自分は山に祈りに行かれる。弟子たちは今群衆の中にいたいんです。この群衆と一緒にこの興奮のるつぼの中に自分たちもいたいんです。でもイエス様はダメですと言って話すんです。非常に興味深いのは、マルコの6章の36節のところでは、ほんのこの奇跡の直前です。弟子たちがこんな心でした。6章の35節。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちをイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。この奇跡の前では、弟子たちが群衆を解散させてくださいと願っていたんです。ところが今は、弟子たちは群衆と一緒にいたいんです。今は今度はイエス様が群衆を解散させる番です。弟子たちも行きたくないし、群衆も解散されたくない、させられたくない。いやいやながら、イエス様はダメです。あなた方の思い通りにはなりません。どうぞあなた方は帰りなさいとですね、非常に厳しく弟子たちを返したのです。そして、ご自身は祈るために山の方に行かれた。イエス様は常に祈りの人でした。一日の始めに祈り、一日の終わりに祈り、ことの始まりに祈り、ことの終わりに祈り、イエス様はいつでも祈りによって、父なる神様の御心を聞かないではご自分で何もできないお方だったんです。祈りにも二通りあります。ぜひ覚えてください。一種類の祈りは、神様、どうぞあなたのお心を教えてください。あなたのお喜びになることを私にさせてくださいという祈りです。もう一種類の祈りは、神様、私の喜ぶことをしてください。私の喜ぶことをさせてください。私たちの祈りはどうでしょうか。もし私たちの祈りが私の喜びをしてください、させてくださいという祈りだったら、この祈りを変えるべきです。いつでも、あなたの喜びをさせてください。あなたをどのようにしたら喜ばせることができるんですか、それを私に教えてください。イエス様ご自身が、この祈りをしないでは何もできなかったんです。私たちがあんまり賢くなりすぎて、あんまり知恵がつきすぎて、この祈りをしなくてもいいぐらい賢くなりすぎてはいけません。祈らなくても私はできる。いいえ。神様にその祈りを一瞬一瞬していかなければ あなたのすることは見当外れです。でも、私の喜ぶことをさせてください、してくださいと。あなたの喜ぶことをさせてくださいという祈りのこのギャップは、なんと大きいでしょう。そして、私たちの思いは、私たちの肉は、自分の喜びをしてください、させてくださいの祈りしかしたくないんです。その私たちにとって、あなたの喜びをどうかさせてくださいと祈ることは厳しいことです。辛いことです。本気でその祈りをしようとしたら、それは本当に辛い祈りになるでしょう。そしてそれは、イエス様ご自身が経験されましたね。ゲッセマネのあの辛さは何ですか？父よ、御心ならば、お心ならば、私の前にあるこの杯十字架を私から取ってください。でも、私の心ではなくして、あなたのお心のままになさってください。ですから言うほど、この祈りは簡単でないことを私たちは知ります。でも、私たちはその祈りをしていくように成長させらねばならないのです。イエス様はそのような祈りを常にしながら日々歩まれたのです。さて、強いられた弟子たちを見てみましょう。45節、それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ。私たちは強いられるっていうことが本当に嫌です。自分の自由にしたいと思います。主体性を持ちたいって言ってですね、誰かから言われてやるのは嫌です。私は私の思いで行くんです。でも、皆さんもし、私たちが、自分の自由に、主体的に、したい時に、したいことを、したいように、したい気分の時にし始めたら、一体私何をするんでしょうか？実は私たち、何もしなくなるんです。私たちは、なすべきこと、クリスチャンであれば知っています。でも、なすべきことが分かっていても、いつでも私たちは逃げ場を作り、言い訳を作り、それを避けようとします。ですから、したい時にしたいことを、したい気分の時にしたいようにしようとしたら、実は、神様の御心に従って何かを決してできません。いつまで経っても私たちは、主に従うものにはならないでしょう。主の弟子としての歩みは、できません。そして、それはどういうことかといえば、主に従う者にだけ与えられる祝福、恵みを、魂の中に味わうことができないのです。そんな私たちにとって、実は神様から強いられるっていうことは、とっても大きな恵みなんだ、幸いなんだっていうことを覚えたいんです。強いられることが大嫌いな私たち。しかし、神様はあなたを強いる方です。そのことを私たちは、旧約聖書の創世記の19章に非常に良い例として見ることができます。ちょっと創世記の19章を開いてみましょう。旧約聖書の25ページです。この場面は、ソドムの町があまりに神の前に臭い匂いを放ち、本当にその罪が神様を怒らせたので、神様がこのソドムの町を滅ぼしてしまおうとされた時のことです。しかし、この町に、ロトっていう、アブラハムの甥が住んでましたので、神様は、アブラハムの祈りに応えて、このロトとロトの家族を憐れんで滅ぼそうとなされない、この家族を救おうとされたのです。14節。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。ロトとその奥さん、ロトの二人の娘とその二人の婿たち。しかしこの娘の婿たちには、 神様がこのソドムを滅ぼす、これは冗談でしょう。と、冗談のように思われて、彼らはそこに残ります。そして、ロト自身のうちにためらいがありました。せっかく、この町に移り住んで、せっかくこの町で地位を築き、せっかくここで財産を築き、家を建て、せっかく仕事を持って、信用を得て生きている。それを全部捨てて今逃げ出せって言うんですから、ためらいがあります。奥さんにも本当にためらいがありましたね。そのためらいはロト以上だったようです。その後でよくわかりますね。そして、その娘たちもためらいました。そうでしょう。自分の婿たちが行こうとしないんですから、大変なためらいです。この時二人の見つかいは、どうぞあなた方の自由になさい。もしそういう気分になったら、どうぞ逃げていきなさい。まあ、時が来たら、まあ、やればいいでしょう。と、決して言いませんでした。見つかいは、一人の見つかいは、ロトとその奥さんの手をギュッと握りしめて、もう一人の見つかいは、二人の娘の手を握りしめて、嫌がる、ためらう彼らを無理やりのようにして、町の外に引きずり出していったんです。彼らは、待ってください。横暴です。これは横暴じゃないですかとですね、言ったかもしれません。でも、そんなこと言わせないで、彼らを引っ張っていったんです。そしてそこに、素晴らしい御言葉。主の彼に対する憐れみによる。主の矯正は、神様の大きな憐れみとして受け入れるように。決して自分を甘やかしてしたいときに、そんな気持ちになったらしよう。そうではないのです。例えば親が子供に対して、子供はやっぱり誠の神様を小さいときから恐れて神様に従って生きるべきです。子供はそのことを今望まないかもしれない。でも親は子供の手を引っ張ってでも、子供が嫌だと言っても、無理やりでも神様の家に連れてくるべきです。子供には子供の人権があると言って、子供が来たいときにどうぞ自由に来させましょう。いいえ、それは御言葉ではありません。親は子供を矯正すべきです。子供が何と言っても矯正すべきです。子供を好きなようにしなさい。これは聖書によれば、この世の人はそれを様々に言うかもしれない。でも聖書によれば、それは親の子供に対する本当の愛です。子供が何と言おうが、親は子供を主のもとに来させるべきです。親である私たちも、心の中に、神様に私は従うんです。どんな理由もつけない。神様に従うことの前に、どんな言い訳もしないで、私は自分を鞭叩いてでも、神を第一にすべきです。自分で自分を矯正する、そういう面がなかったとしたら、私たちはいつでも甘えて、いつでも何かの理由をつけて、神様が二の次、三の次になってしまうんです。学校の行事だから、会社があるから、家庭の事情があるから、私たちはそういったことがあると、神様二の次にできると思い込んでいます。これは大きな思い間違い。学校があるから、会社だから、神様二の次にしていいんですか？私たちがそのような理由を、事情を、言い訳をつけ始めるとき、私たちの信仰はとても維持できなくなります。この世の中の時代が変わったら一体どうなるでしょう？国の勢いが、国の方針が変わったらどうなるでしょう？私たちの信仰なんて簡単に吹き飛んでしまいます。私たちの心の中に、誰が何と言おうが、国の体制がどう変わろうが、私は神を愛し、神に従っていくのですという、そういったものがなかったとしたら、一体私たちの信仰って何なんでしょうか。パウロ自身がこう言ってますね。第一コリントの9章27節で、自分の体を打ち叩いても従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは自分で自分を打ち叩いたんです。無知で。パウロの心にだって、様々な言い訳、様々な理由をつけて、神様に従わせないとする思いがいっぱいあったんです。 パウロはそのことをここで正直に言ってるんです。パウロがもし自分の思いのままに自分のしたい時にしたいことを自分流にしようとしたら、パウロだって失格者になることをよく知っていました。だからパウロは自分で自分を打ち叩いて、パウロよ、お前は今神を選び取るべきです、この道を進むべきですと叩いたのです。私たちにそのような面が本当になくてはならないです。イエス様の強制は私たちへのなんていう大きな憐れみ愛であるかを覚えましょう。甘やかしてばかりの信仰から本当に私たち脱皮させていただきたいと思うんです。さて、この時に取られたイエス様の一連の行動は非常に不思議です。三つの不思議をそこに見ることができます。第一番目は、今触れたところです。嫌がる弟子たちを無理やり船に乗せて、無理やり沖に突き出したことです。イエス様のその強制する不思議さです。そして、イエス様によって沖に出た船ですから、すべてが順調にいったかというと、そうでなかったんです。第二の不思議がそこに見えます。彼らが沖に漕ぎ出したのは夕方です。ガイラヤ湖は本当に小さな湖です。ですから、この生まれながらの漁師のような彼らが漕げばですね、もう小一時間もあれば向こう岸まで着くぐらいのそんな湖です。ところがなんと、向かい風のために漕ぎあぐねて、夜中の3時頃まで漕いでる弟子たちの姿があります。大変な長さでしょ、皆さん。夕方ですから、まあ、5時ぐらいにしましょうか。5時ぐらいから漕ぎ始めて、夜中の3時までですから、普通に考えると10時間ぐらい。皆さん、10時間、彼らは、逆風と戦いながら漕いでるんです。イエス様はそれに気がつかないんですか？いえ、山の上から、それを全部イエス様見ているんです。48節。漕ぎあぐねているのをご覧になり。ガイラヤ湖って言えば、山の上からですね、見れば、その真ん中にいるですね、船は全部手に取るように見えるんです。霞んで見えなくなるような、そんな大きな湖ではありません。見えるんです。イエス様は、全部見えていながら、ほったらかしにしたんです。10時間もの間、そこで逆風と戦っている彼らを、イエス様はある意味で突き放しておられるんです。その不思議さ。そして第3番目に、いよいよ彼らがもう疲れ果てて絶望的な状態になったその時、イエス様の取られた行動。48節の後半、夜中の3時頃、湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。皆さん不思議だと思いません？漕ぎあぐねている弟子たちのところに、湖の上を歩いてやってきて、助けたと言えばわかるんですけども、そのまま通り過ぎようとのおつもりであった。嫌味ですよね。そうでしょう。せっかくそばまで来て、お、ひどそうだね。と言ってそのまま通り過ぎる。来なきゃいいのにと思いますね。本当に不思議です。イエス様はなぜこんな態度、行動を捉えたんでしょうか。もう皆さんお分かりのように、イエス様はこの逆風の中にわざわざ弟子たちを突き放しておいて、その逆風の中で弟子たちがどんな態度、どんな行動を取られるかを見ておられるわけです。すなわち訓練の時です。あなた方がこれから進んでいく、その先には嵐が待っています。それを乗り越えるための今実地訓練をイエス様はなさっているわけです。マルコによる福音書を学んできて、これは2回目の嵐ですね。4章のところでも私は嵐の場面を見ました。それはイエス様が素晴らしい教えをされたその後です。そして今度は大きな奇跡をなされたその後で嵐を、イエス様は教えて嵐の中に彼らを突き落とし、奇跡を見せて嵐の中に突き落として訓練されるわけです。すなわち 教えていただいたことを、今度は嵐の中で実際に適用するように。奇跡を見せられた、その奇跡を見たっていうことを、実際の嵐の中で、信仰の中で実際に適用するように、イエス様は、ただ教室の中でだけ教え、ただ一方的に受け身で見せるだけじゃなくて、実際に教わったことを見たことを自分で生活の中に適用するように願っているわけです。そのために長い時間彼らを放っておいたんです。逆風の中で必死にですね、命からがらこう船漕ぎながら、彼らは長い時間の間にハッと気がつくべきでした。私たちは今嵐の中にいるけれども、わがまま勝手にこの嵐の中に私たちは来たわけじゃないぞ。主がこの嵐の中に私たちを突き出してくださったんだぞ。とすれば、主が私たちをこの嵐の中に突き出してくださったということは、この嵐の背後には主がおられるんだ。その主はどんな主ですか？5つのパンと2匹の魚から5000人以上の人たちを満腹させることのできる全能の神。この方の御心が私たちと共にあるなら、私たちは大丈夫です。主よ、あなたを今信頼しますと、教えていただいたこと、実際に見たことを、この嵐の中で、なんとか長い時間かけてでも適用するように、応用するように、イエス様はじーっと待っておられるんですね。しかし、全然それを応用しない弟子たち。とうとう業を煮やしたイエス様は、私を忘れてるよっていうことを見せるために、わざわざ水辺を歩いてまで、私のこと忘れてませんかとですね、姿をお見せになるんです。だからただ姿を見せるだけでいいわけです。私を忘れちゃダメだよって言うんで、そしてそのまんま通り過ぎようとされています。あくまでも弟子たちに思い出させようとするんです。ところがそれが逆効果になっちゃいましたね。思い出してくれるどころか、水辺を歩いてくる男はいるので、何だと思いましたか？幽霊だと思ったって言うんですね。逆効果になっちゃって、幽霊だ、お化けが来たって言うんで、彼らは悲鳴を上げて、余計に慌てふためいてしまったっていうですね、何とも困った弟子たちの姿です。これが弟子たちの姿だし、そしてこれが私の姿、あなたの姿なんですね。52節。というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。パンのことから悟るところがない。心が固く閉じているから、全然、聞いたこと、見たことが、全然、日々の生活の中に応用されない、適用されない。皆さん、イエス様は、皆さんがこうやって礼拝に来ることだけを喜んでるわけではありません。ぜひ、礼拝に来た、出席したっていうことで、満足しないように。神様はそんなことを喜ぶんじゃなくして、あなたが説教を聞いたっていうことで喜ぶかってはないんです。もちろん、どのように聞いてるか、これは本当に重大です。そして、聞いたことを、あなたが経験したことを、この礼拝から出て日々の生活に帰るとき、生活の中で実際に思い出して、そのことをしっかり心に覚えて刻んで、毎日の生活の中に応用するように、その御言葉に聞いたことに経験したことを実際に応用していくように、神様は願っておられるんですね。あなたは聖書で読んだこと、説教で聞いていること、人々の証を通して聞いていること、あなたの家庭の生活の中に、夫婦の間に、親子関係の中に、嫁衆との関係の中に適用する必要があります。あなたの仕事の中にそれを本当に適用すべきです。あなたの財布の中の使い方についてもそれを適用すべきです。 一切のことにそれを応用すべきです。しかし、聞いたら、それをそのまんま置いて、何も聞かなかったかのように帰っていく。ある方言いましたね。説教を聞くとき、レンコートを頭から被ってるような聞き方をするなって。神様の恵みの雨が説教を通して、一人一人に流されているんですね。それをレインコートを一生懸命着てですね、私は聞かない。私には関係ない。そんな聞き方をしないように、本当に心開いて、聞いて、そして心柔らかくして、その御言葉を実際の生活に適用するように。イエス様はそんな鈍い、硬い弟子たちに向かってこう言いました。五十節、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。この私だっていう言葉はなんと素晴らしい力強い言葉でしょうか。もともとの聖書の言葉で、有名な言葉ですから、これだけ短いですから覚えた方がいいでしょう。エゴ、エイミー。まあ、マハ先生とこの言葉さ、エイミーって言いますけども、ね、別のエイミーがここに出てくるんです。エゴっていうのは、日本語にもなってます。私は。私はあるんです。決して I was じゃないんです。私は昔はいたけど、今はちょっとじゃないんです。いつかいるでしょ。I will be じゃないんです。私は今、あなたとそばにいます。でも、その神様の力強い約束、御言葉を、私は実際の生活の中でどれだけ適用するでしょう。頭の中では、ああ、イエス様が私と一緒にいるっていうことを分かっていても、実際の生活の中では全く神様がそばにいるっていうことをこれでも信じているのか、本当に神様が共にいるっていうことを信じて信頼して、その信仰に生きているのかと思うような生き方を私たちはしてしまうんじゃないでしょうか。御言葉が、神様の私だっていうその約束が実際の生活に全然歯車が噛み合わない。私たちは神様の前に自分の生活、人のことを考えないで、他人のことを全然思わないで、今自分の心はどうでしょうか。私は神様の前にこの弟子と同じ固い閉ざされた心でいないでしょうか。鈍くなった心で今歩いていないでしょうか。もしそうだったら、今日の御言葉は私に対する御言葉です。神様、どうぞ私の鈍くなっている固く閉ざされた心を開いてください。御言葉が全然生活の中に生きてこない。これは御言葉のせいじゃなくして私の心です。私のせいです。どうぞ私を変えてくださいと祈りたいのです。最後に一つの御言葉を開いて読んで終わりましょう。詩編の106編です。詩編106編、旧約聖書の930ページ。ここは、イスラエルの民が素晴らしい祝福を、奇跡を経験したその後のところですが、詩編106編の12、13を一緒に読んでみましょう。詩編106の12、13。はい。そこで彼らは御言葉を信じ、主への賛美を歌った。しかし彼らはすぐに御業を忘れ、その悟しを待ち望まなかった。はい。驚くべき主の御業を経験して、彼は主を信頼し、信じ、賛美を歌ったんです。高らかに歌ったんです。ところが、彼らはすぐに御業を忘れ、すぐに忘れてしまう。そして、神様の御業を忘れて彼らがしたことは、すぐに御業を忘れて、神を試みた。つぶやき、不平を言い、彼らは神を信じなかったのです。まさにこれが、イエス様の弟子たちの姿だし、旧約のイスラエルの姿だし、私の姿ではないでしょうか。すぐに忘れてしまう。だからどうなっちゃいますか ?106 編の15節。そこで主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。信仰が 痩せ衰え果てた。本当に神様からの恵みが届かないので痩せ衰えた信仰、それはすぐに御業を忘れるためなのです。心が鈍いために、硬いために、今日本当にそんな私たちであることを認めて主の前に祈りましょう。どうぞ今日のメッセージも終わったとすぐ忘れることがないようにですね、覚えて帰りましょう。お祈りします。天のお父様、あなたが嫌がる弟子たちを無理やり嵐の中に突き放したように、あなたも私たちを様々な経験を通して実は見ておられ、聞いている御言葉が実際の生活の中に適用され、御言葉に生きているかどうかをあなたは重大な関心を持って見ておられることを今日知らされますが、神様、そんなあなたの視線を全く気にしないで、御言葉と生活が全くかけ離れていることをどうぞ許してください。それが私の心の鈍さ、心の固く閉ざされた硬さにあることを今日御言葉によって知らされますが、どうぞこの鈍い心を変えてください。硬い心を砕いてください。そして日々の生活の中で本気になってしっかりしなさい、私だ、恐れてはならないと語りかけられるあなたの御言葉に、あなたの真実にかけて日々生きることができるように、すぐに言い訳を考え、しかし現実はそうはいかないと現実に逃げてしまう私たちを、どうか今あなたが無理やりにでもあなたの憐れみの御手を持って、そのような信仰の祝福の中に引っ張り出してくださるように心からお願いをいたします。どうか甘えてしまう私たちの信仰を、どうぞ今もう一度目を覚まさせ、自分を鞭叩いてでもあなたの御言葉に生きるクリスチャンにどうか引き上げてくださるように心からお願いをいたします。一言でなくして自分自身の在り方として今日見舞いで自分を点検できますように、今日このことを本当に覚えて帰り、そのように生きることができるように鈍い私たちを憐れんでください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。